それでは今週の聖書箇所を朗読させていただきます。ペテロの手紙1第5章の1節から4節です。さて私は長老の一人として、またキリストの受難の証人、やがて現れる栄光に預かる者として、あなた方のうちの長老たちに勧めます。あなた方に委ねられている神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなく、神に従って自ら進んで世話をしなさい。卑しい利得のためにではなく、献身的にしなさい。委ねられている人々に対して権威を振り回してもいけません。むしろ群れの模範になりなさい。そうすれば大牧者がお見えになるとき、あなた方はしぼむことのない栄冠を受けることになります。以上です。この礼拝でペテロの手紙1をご一緒に、皆さんと一緒にですね、読み続けてきまして、いよいよ最後の第5週に、今週から入りました。まあ、その冒頭にはですね、この新共同訳聖書ですと、長老たちへの勧めというね、込み出しがついていると思うんですが、ここでは教会の牧師とかリーダーたちへの教えが語られているんですね。ああじゃあ牧師やリーダーじゃない私には関係ないのかっていうと、でもそうでもない、そうではないんですね。実はこの今読んだところに入ってないです。その次の5節には若い人たちとかね、あるいはみんな、教会のみんなに向けての教えも述べられてるんですね。ペテロはつまりここで教会のメンバー全員に向かって語りかけ、教え、勧めをしている。それは11節まで実は続きます。でちょっとそれを分解して少しずつ学びたいと思ってるんですが、なぜペテロはここで教会全体に教え、そして進めようとしたんだろうか。それはすでに前の第4章で見たように、万物の終わりが迫っていたわけですよね、この時ね。また今こそ神の家から裁きが始まるからですとペテロは言ってるわけですけれども、この時教会は迫害を受けて苦しめられていたわけですね。教会は危機的な状況に置かれていたということです。それはつまり言い換えると、教会の真価が問われる時が来ているってことですよね。そういう中でどのように教会は生き延びていくか、乗り越えていくか、真価が問われる。そこでは教会の真の姿が現れてきます。苦しみの中で信仰を捨てようかと思ってしまったりね、あるいはまだ本当には神様の教えを理解していない愚かさとか、本当にイエス様の教えに生きていない弱さというものが、そこにあからさまになってくるということが起こるんだと思いますよね。真実に神の教会らしく生きているかどうかということが真剣に問われるということです。そこで明らかになる自分たちの弱さや不信仰を一体どのように告白するか、あるいはどのように乗り越えていくか、そこに現れてくる問題をどのように解決していくかということが教会の課題であったわけです。だからこそペテロはここで教会のメンバー全員に向かって改めて教え進めをしているわけですよね。そしてそのことはもちろん昔の教会だけの問題じゃなくて、現代の私たちの教会、私たち自身の問題でもあるということをですね、私たちは心に留めながらこの箇所を読んでいきたいと思うんですね。まあ、今回はその最初の1節から4節の部分、ここはまあ長老たちの勧めの言葉、そのオンリーのところですけどね、そこから学びたいと思うんですが、冒頭ペテロはこう語り始めています。1節と2節の前半をもう一度読みます。さて私は長老の一人として、またキリストの受難の証人、やがて現れる栄光に預かる者として、あなた方のうちの長老たちに勧めます。あなた方に委ねられている神の羊の群れを牧しなさいと。ペテロが最初に勧めを述べたのは教会の長老たち、まあ、つまり牧師やリーダーたちに対してですね、まあ、ここではその働きが羊飼いになぞらえられているわけですよね。羊飼いって一体何をするんでしょうか。まあ、当時はもう遊牧民の社会ですから、特別に説明しなくても誰もが知っていたことですから、ペテロはここでそのことを詳しくは説明していません。まあ、しかし聖書全体を見ると、いろんな箇所で羊飼いの仕事がね、語られている、教えられている箇所があるんですね。それをまず4つ見ていきたいと思うんですけれども、第一に羊飼いの仕事というのは養うということですね。 皆様よくご存知の詩編の第23編にね、こう記されています。これ新改訳聖書なんですが、一節と二節、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの右輪に伴われます。私の羊飼いってはっきり言われてますよね。羊飼いの仕事は第一に羊を養うということですね。まあ、特に牧師にとって重要な務めっていうのは、まあ、今こうしてやってることと同じですけど、神の言葉である聖書、御言葉を持って改修ですね、教会の皆さんを霊的に養うということですね。それは単なる知識の伝達じゃなくて、聖書の真理を意味あるものとして解き明かすということが必要なわけです。ですからそういう意味では、誰よりもまず自分自身が聖書をきちっと学ばなきゃいけないわけで、神様は私たちに何をお語りになっているか、神がどのようなお方であり、私たちのためにどのようなご計画を立てておられるかということをちゃんと知らなきゃいけないわけですね。同時に教会に集う人々の生活とか困難とか課題を知ることも大事ですよね。この世界の現実、人間の必要というものを知らなくちゃならない。人を知らなければ人々の必要に応えることもできないわけですよね。そしてそれらのことに加えて一番大事なこと、何より大事なことは、御言葉を語る者は自分自身がその御言葉のを生きるものとならなければならない、まあ、そういうことなんだろうと思いますね。これが第一の、まずリーダーのですね、長老の働き、羊飼いの働きの第一です。第二は守るということですね。まあ、これについてはヨハネによる福音書の10章の11から13節を読んでみたいと思います。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いではでなく、自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で、羊のことを心にかけていないからであると。まあ、ここも有名な言葉の一つかもしれませんね。まあ、羊はしばしば危険にさらされるわけです。狼とか、あるいは熊、そういうものに襲われる危険があるわけですね。崖から落ちるということもあるかもしれない、知りません。まあ、この世界、私たちが生きる世界には様々な、まあ、誘惑、危険があります。信じたから、洗礼を受けたから、もうこれで大丈夫ということではないんですね。この世にいる限りはですね。英国のクリスチャンの作家であった C.S. ルイスという人がいますが、彼が書いた悪魔の手紙って恐ろしいタイトルですけど、そういう本があるんですね。その本の中で、悪魔がですね、自分の甥の、まあ、小悪魔、小悪魔にね、信者になったばっかりの若者をどうやって誘惑するかっていう手ほどきをする場面が出てくるんですね。面白いですけど、どうやってやるかっていうと、クリスチャンになった人をキリストから取り返すことはできない、悪魔にもね、それはできないんだけど、実を結ばないクリスチャンにすることはできるって言うんですよね。実に巧妙ですよね。悪賢いアドバイスだということになるんですが、クリスチャンにはそういう意味で霊的な戦いがあります。神から離れるようにと誘惑されます。教会内の人間関係でつまずくということもあります。あるいは異端に引きずり込まれるということもあるでしょうね。牧者はそのような危険から羊を守らなければならない。守るということが大事な牧師のリーダーのですね、役割でもあるということですね。3つ目の働き、それは導くということです。ヨハネの福音書の10章の4節にこう教えられています。自分の羊をすべて連れ出すと先頭に立っていく。羊はその声を知っているのでついていくと。先頭に立つ、群れの、ね、先頭に立つこと、あるいは群れを導く、これはなかなかね、簡単なことじゃないと思いますよね。群れを形成する兄弟姉妹たちというのは、実際には性格も違うし、背景も違うし、社会的立場も違います。さらに言えば、若者たちとね、年配者たちの違い、いわゆる世代間の違いというものもありますよね。教会ってそういう意味では、この今の現代では変わった場所かもしれません ね。小さな赤ちゃんからですね、お年寄りに至るまでですね、いろんな世代が一緒に集まってる。そういう場って意外にないんですよね。若者は若者たちだけで、お年寄りはお年寄りたちだけで集まるっていう場はありますけど、そういう世代を超えてみんなが一つに集まる、これはなかなかね、ない場所で、教会ってまさにそういう場所であって、神の家族と言われますけど、まさに家族の在り方だと思いますよね。まあ、そういう人たちをの前に先頭に立ってですね、導いていくっていうのは、まあ、慎重な配慮が必要とされるわけですよね。 私の中学校時代の恩師がですね、山登りが大好きな人でして、よく登山についての話を聞かせてくれました。その中でよく覚えているのは、グループで山に登るときには、先頭を歩く人はですね、グループ全体のことを常に頭に置いて、そのグループの中でも速い人も遅い人も、体力ある人も弱い人もいるわけで、一番弱い人のことを頭に浮かべながら、その人のペースに合わせて歩かなきゃなんないんだよってことをですね、教えてくれたんですね。中学校1年生だか2年生だったと思うんですけど、非常に印象深く覚えてるんですよね。まあ教会も全く一緒かなって気がしますよね。全体に目を配りながら、弱い人たちのペースにも合わせながら、強い人だけが先に行ってしまうことのないようにですね、そういうことを配慮が必要なんだと思いますよね。4つ目の働き、それは癒すという働きです。エゼキエル書の第34章16節の全般ですが、こうあります。私は失われたものを尋ね求め、追われたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くする。私たちは罪によって歪んで、そして病んでしまった世界に住んでいるわけですよね。そして世界だけじゃない、私たち自身も罪の結果としていろんな傷を負いながら人生を歩んでいる。それが私たちの現実だと思います。幼い頃、親の愛に包まれて、普通ならね、無条件に安らいでね、生きるという、そういうことの経験に乏しかった人もいますよね。神様を信頼しきれない、そのためにね、神様を信頼しきるというのは難しいくなっている人もいるかもしれませんね。人生に対して積極的なイメージを持つことができなかった親から負の遺産を受け継いでいるって人もいます。親からいつもせき立てられていた人は、自分で自分を駆り立ててしまって、どんなに頑張っても不安なんですよね。また私たちの人生は絶えず病気や怪我に脅かされることがあります。その他、過去に犯した罪のために罪悪感に悩まされているっていう人もいるでしょうね。いろんな人がいるわけです。みんな傷を負っている。そのような人々が癒されていくことを祈り、その話に耳を傾け、痛む人々に寄り添っていく。それが教会の羊飼いの務めだということですね。さて、こんなふうに聖書に記されている羊飼いの4つの働きを今見てきましたけれども、ペテロは次にどのような姿勢でその牧会の働きをするのかということを語っているんですね。語り方が面白いんで、これこれではなくてこれこれだよっていう形でですね、3つのことを教えているんですね。その3つを確認していきますが、第一に2節の後半、強制されてではなく神に従って自ら進んで世話をしなさい。自発的に働くってことですよね。強いられて嫌々ながら仕方なくするんじゃないってことですよね。強いられてする奉仕は当然ストレスになります。疲れます。自発的に喜んでする奉仕は疲れても心地よい疲れですよね。疲れが全くないってわけじゃないですが、心地よい。喜んで働く人のもとに人って集まってくるんですよね。まあ、これは別に教会だけじゃない、社会でも同じなんだと思いますね。そうやって私たちは喜んで自ら進んでことを行うということですね。そういう心構えが教えられています。二つ目、卑しい利得のためにではなく献身的にしなさいって勧められてますね。他の人のために他の人の世話をしているはずが、いつの間にかですね、自分の利益のため、自分の満足のために奉仕してしまうということも、残念ながら起こり得るわけで、イエス様ご自身は、ご自分の利益のためではなくて、文字通り私たちに命を与えてくださった。ですから私たちも奉仕していくときに、報いを求めず、ただ与えることを喜びとしたい。これ言い換えると、天に宝を積むということですよね。この地上じゃない天に宝を積みながら生きていくという、そういう心構えです。3つ目に3節でこう言われてますね。委ねられている人々に対して権威を振り回してはいけません。むしろ群れの模範になりなさいと。ここではまず権威を振り回すしてはいけないって言われてますね。権威を振り回すって、これ今時のパワハラってやつでしょうね。そういうことですよね。そうしちゃいけないと。まあ、パワハラのようなことは昔でも今でもですね、いつでもどこでも起こりうる問題と言えるんだと思いますよね。実はこの権威を振り回すっていうのは、新改訳聖書のだけは支配するって訳されてるんです。支配、私たち罪人は周囲の人を、周りの人をね、支配する危険性があるわけです。これ本当に夫や妻とかですね、親子関係とかですね、親しい間柄にもそういうことが起こりうるってことですよね。そういう危険性があると。 すべて自分の思い通りに人を動かそう、人を従わせようとするのであれば、まあ、それは支配です。しかしまた、集団をリードする立場に立つ人ならば、他の人々がついてこなければ困りますよね。じゃあ、そういう時どうやってその人々をね、連れていったらいいんだろうか。どうしたらいいんだろうか。まあ、ここに実は2つの示唆があるんです。1つは2節で、あなた方に委ねられている神の羊の群れを牧しなさいって言われていたんですけれども、この委ねられているのは神の羊の群れなんだと。あなたの群れじゃないし、あなたの教会じゃないってことですよね。人間の教会じゃないし、人間の群れじゃない、神の羊の群れ、神様から託されている群れであるというところに常に繰り返し繰り返し立ち返っていく必要がある。神ご自身が真の牧者、大牧者であって、自分はその神のもとで働くしもべ、小牧者であるに違い、あるに過ぎないのだということをね、常に心に留めることですよね。これは当たり前のように皆さん聞こえますけど、教会が例えば大きくなっていったりすると、やっぱその牧師がいつの間にか支配者になってしまう危険、そういう誘惑というのは常にあるわけですよね。それをまあ戒めているわけですね。そしてもう一つ、ペテロはここで言っているように、群れの模範になるということですよね。神様から委ねられた人々にこうしてほしい、ああしてほしいってあると思うんですけど、人に求める前に自分が率先してそれを行いなさいってことですよね。こうなってほしいというものにまず自らがなっていきなさいっていうことなんですよね。そういう姿勢が必要だと。実はこの群れの模範になりなさいという勧めに関連して、ぜひ皆さんと一つ確認しておきたいことがあるんですね。それは今日の箇所の冒頭の一節でペテロが自分自身のことを紹介しています。長老の一人として紹介していますが、その中でペテロは自分のことをですね、キリストの受難の証人って言ってるんですよね。キリストの受難の証人、まあ、これは文字通りでいけばペテロがキリストの十字架の苦難の、ね、目撃者であって証人であるということなんですけれども、でも皆さんちょっと落ち着いて考えていただきたい。ペテロにとってそのキリストの受難、十字架の出来事って何を意味していたか。ペテロにとってですよ。イエス様が十字架につけられた時、ペテロはどこにいて何をしていたでしょうか。彼はイエス様の裁判の間にそのすぐそばにいてですね、ところが人々からお前もあのイエスの仲間だろうと問われたわけですよね。その時どうしたか。彼はいや、あんな人のことなんて知らないと3度も否定したわけですよね。そうやって自分の言った言葉を裏切ったんですね。それはイエス様が十字架につけられて殺されると予言したときに、ペテロはね、いや私は死ぬまであなたにおともしますってね、豪語した。非常にかっこいいことを言ったわけですが、その言葉、下の根も乾かないうちに彼はその言葉を裏切ってしまった。苦難の中にあるイエス様を見捨てたわけです。ですからペテロにとって自分はキリストの受難の証人であると彼が言ったときに、それは胸を張って言えたもんじゃないんですね。そういうことじゃないんです。むしろ言いたくはないというか、知られたくはないというか、そういう心情が働いたに違いありません。でも彼はあえてそれを言ってるわけですね。じゃあなぜ彼は私はイエスキリストの受難の証人であると言ったんだろうか。それは主を見捨てた自分でありながら、その自分をイエス様がどんなに深く愛してくださったかということをペテロは知っていたからですよね。彼の不信仰を許し、彼の言葉を許し、彼を再び使徒として、神に仕える使徒として生涯歩ませてくださった、それがイエス様ですよね。その愛、その恵み深さというものをペテロは本当に心深く分かっていた、知っていた。だからこそ彼はここで自分はキリストの受難の証人だと言ったってことですね。その愛もまた十字架において初めてペテロが分かったこと、知ったことですね。イエス様の苦難はそのようにイエス様ご自身をも捨ててしまうような人間の私たちの罪深く情けない姿を覆い尽くす愛であるということです。このことを思うとき、ペテロが群れの模範になりなさいって進めているのは、何よりもまず神の深い愛と憐れみによって生かされているものだという模範ですよね。何か立派なことをするということじゃなくて、立派でも何でもない私が憐れみによって許されてこうして救われているんだ、その神の憐れみ、神の恵みを証しする模範ということですよね。そういうものになって初めて 先ほど見たような羊飼いとしての働きということもできていくんだと思いますね。最後にペテロは言います。4節、そうすれば大牧者がお見えになるとき、あなた方はしぼむことのない栄冠を受けることになります。神の深く大きな愛と恵みによって生かされることによって、群れを養い、守り、導き、癒すというね、そういう働きをここで言われているように自発的に心を込めて自らが模範となって実行していくならば、最終的に神ご自身が必ずそれに報いてくださる、栄光に輝くものとしてくださるという約束ですね。それがここで述べられているわけですよね。まあ、今回の箇所は教会の長老と呼ばれる人々に向けての勧めの言葉です。ですから最初にも言いましたが、今日の箇所は、ね、牧師や教職者に向けてのメッセージだなと、ね、思われても仕方ないところなんですが、まあ、もちろんそういう意味で語られているところでもあるんですけど、しかしこの教えは単に、ね、フルタイムで牧会伝道に携わる教職者、牧師だけに語られているということではありません。教会の中で小さな奉仕であったとしても、奉仕をしている兄弟姉妹たち一人一人への教えでもあるということができますし、さらに言えばですね、この世において神に選ばれた民、神の祭司として使わされているものである全てのキリスト者、私たちみんなそうですよね。これペテロの手紙の2章でも学びましたが、そういうこの世に対して私たちは神の祭司の民なんです。そういう意味でもこの教えは私たちに語られているペテロからの勧めの言葉だと受け止めていきたいと思いますね。まあ、もちろんこういう働きにフルタイムでついている私のような牧師とかですね、他の教職者がこういう務めをしっかりと果たせるためにはですね、教会の皆さんの一致した絶えざる祈りが必要です。皆さんの祈りによって私たちは初めてこの働きができるわけですから、ぜひ私たちのためにも続けて祈っていただきたいというふうに思いますね。そうやって教会が一つになって力強く成長していくときに、さまざまな試練とか苦しみとか世の終わりの出来事も力強く乗り越えていくことができる、そのためにペテロがここで勧めの言葉を語っているということなんですね。次週続きをまた学びたいと思います。一言祈ります。